ここでスピナーからのお知らせです。今お聞きのこのポッドキャストへ御社のブランドやサービスの広告を配信できるようになりました。メッセージを届けたいお客様の属性に合わせてスピナーのオリジナルコンテンツに御社の広告を配信してみませんか。概要欄の URL かスピナー .com のコンタクトよりまずはお問い合わせください。Spinner。
渡辺幸太郎がナビゲートしている J-WAVE タクラムレディオ。今回のゲストは詩人で慶応義塾大学政策メディア研究科在学中の今宿美宇さんをお迎えしています。よろしくお願いします。
お願いします。
こんにちは。
こんにちは。
いや今日非常に楽しみに参りました。
こちらこそありがとうございます。
私と今宿さんの出会いを振り返るとですね、僕の記憶では恵比寿にあるあのビストロエビス、
はい、
で、平尾さんたちがお店を切り盛りしてる中で、あれなんか違う人がカウンターの向こうにいるなっていうところで今宿さんの存在を知ったわけですけれども、はい、実は今宿さんは僕のあれ大学での授業を聞いたことがある。
あ、授業ではなくて ORF、うん、あの SSC がやっている、まあ、対外的な、まあ、うん、あの、こういうことで接しやってますみたいなイベントに、幸、うん、太郎さんが登壇されていた時に、あの、その登壇のご様子を拝見していました。
あ、そうだったですか。
はい。
なんか、伊庭先生とかと。
あ、そうです、そうです。何人か聞こう。
クロストークみたいな。
あの、ミネルヴァの森が、なんか、あの、新しい授業を立ち上げますみたいなので、うん、なんか、10人ぐらい卒業生が、財務作った人とか、はいはいはい、ドローン飛ばしてらっしゃる人とかがバーッと出てきて、一人ずつバーッと話していくみたいなのが
大変なトークですね。人数多すぎるやつ。
もうなんかお腹いっぱいになって帰った記憶があ
、そこそこ、
はい、あります。
なので、今は今宿さん大学院在学中ですけど、はい、多分学部生の時に出会っているんですよね。
そうですね、はい、
で最初は僕の中ではビストロエビスでアルバイトをしていて、しかも SFC に通っているっていうのは、なんか、まあ、恵比寿と湘南台遠いし、うん、そんなつながりってあるのかなと思ってたんですよね。だからすごく嬉しかったんだけど、やがて、同じ茶道の教室に通うようになり、
はい。
はい。どんな経緯だったんでしたっけ？
そうですね。もともと、その、まあ、ビストロエビスで働いている頃から身体性であったりとかに興味があって、うん、まあ、身体を使って何かやる、まあ、芸能であったりとかに何かやりたいなというふうに思っていた時に、うん、まあ、同じビストロエビスに、その時働いてらした方が、幸太郎さん経由で茶道の教室に通ってるんだよっていうようなお話を、まあ、シェフである平尾さんからいただいて、うん、あ、だったら私も通ってみたいみたいな風に、あの、平尾さん経由で小太郎さんにお伝えをしていただいて、はい。
ビストロエビスに通っている他のお客さんが、
はい。
同じく僕と同じ教室で茶道を習っていた。
あ、アルバイトの方で、はるかさん。
あ、はるかさん。
あ、はい、はい。
あ、そうかそうかそうか、忘れていた、すっかり。あ、ビストロエビスにいる人、同じ森田社中の、あれなんですね、仲間多いんですね。
うんうん、そうですね。
ちょっと今更それをリマインドされてしまいました。
最近出してないから
。そっかそっか。うん、よければ、今宿さんの、その、簡単な自己紹介最初に伺ってよろしいでしょうか。
はい。今宿美宇と申します、
うん。
私は現在、詩人として詩を書くということを、まあ、作り手としてやっているということと同時に、まあ、それを大学の方では、詩の実作の反対として理論として、まあ、詩はどうやって書かれるべきなのかとか、まあ、詩を書いてる間に詩の書き手の中にどのような認知が起きているのかということを、まあ、研究をしています。で、まあ、一般的に研究っていうと、まあ、客観的にデータ取ってとか、それ分析してみたいなことが起きると思うんですけど、うん、私の場合は一人称研究といって、まあ、自分が実作者でありながら、分析者 ってモアという存在として、まあ、自分の一印象的な体験を記述することを通じて研究を進めていくというようなやり方で研究の方は進めています。
うん、は
い、
もう全体的に興味しかないです。そうですね、その詩作にも興味がある、詩にも興味がある、詩作にも興味があるし、一人称研究熱いですね。
はい、
はい、これも気になる。どっから入っていったらいいのか。
難しいですね。
ね、難しいですね。うんうんうん、あの詩を書いてらっしゃるということなんで、そこから始めてみたいんですけど、はい、詩を書くってどういう体験なのかなと思っていて、
うんうん、
その僕も詩はよく読むのです、
はい。
この番組でもたまに詩集を紹介したりしてるんですね。それで、ただそれがそのなんだろう、自分の体を通して今までなかった言葉が世界に投じられていくっていうのは、まあどういう体験なのかなっていうのはよく分かってないし、
はい、
うん、そこの言葉がなんか日常生活の言葉とどう違うのかもよく分かってないんですよね。
うんうんうん、いや、分かります。なんか私自身も詩を始めた頃は、やっぱ自分の書いているものが詩なのかっていうのは分からないっていうのは、まあ、なんていう、詩人あるあるって言ったらそんなに一般化してしまっていいのか分からないですけど、まあ、なんかそういう悩みというものは、まあ、ずっと持っていて、まあ、言葉って今も使ってますし、書くこともあるし、なのですごいそこは、私自身もまだ詩と、まあ、散文であったりとか、口語の違いっていうのは明確に定義できないんですけど、まあ、詩を書いている状態というか、まあ、決定的にこれは自分にとって詩を書く体験なんか重要だなっていうふうに思うのは、まあ、言ってしまえば言葉に書かされるってあったりとか、言葉の自立性を感じるっていう瞬間が詩にはあるというふうに思っていて、なんか、まあ、例えばツイートとか、まあ、こういう LINE のチャットとかって基本的に自分が書きたいことを言葉を通じて書くであったりとか、まあ、言葉がある意味手段になって、その、なんていうんですか、より上位の存在として自分であったり主体がいると思うんですけど、詩を書くってなると、その立場が逆転するというか、言葉が手段にあって、自分が、まあ、言ってしまえばいた子状態というか、で、言葉に書かされていくような状態にたどり着けた時に、なんか、書けてよかったというか、すごく、それが、まあ、ある種で詩を書いている状態と言えるのではないかと思ったりしています。
いや、めっちゃ興味津々なんですけれども、そのモードって、なんだろう。例えば、LINE で誰かと、あるリズム感で言葉を交換しているとき、
はい、
そこに意味を超えた、その言葉遊びが介在してくる、みたいなのとはまた全然別なんですか？
まあ、それもある意味では詩と言えてしまうのかもしれないと思ってます。なんか、形式としてこういうもの、縦書きでこういうものっていうよりも、なんか、グラデーションの問題というか、まさにその、チャットでどんどんグルーブが起きていて、即興的になんか言葉が交わされていって、後から、あ、こんなこと言ってたみたいに気づくのも、なんかある種詩みたいな状態かもしれないし、なんかその、完全にここ分類としてあるというよりも、このグラデーションのこの軸の中に どこに位置づけられるかみたいな話なのかなと思います。
うん、面白い。そしてその書かされる経験体験みたいなのって、
はい、
どういうタイミングで訪れるのか。つまりなんかずっと書いてると、最初は自分が主だったのが、だんだん書かされるようになっていく。それは経験が必要なのかとか、もしくは、1時間以上書いてるとそこに入れるのかとか、あるきっかけによってうっとそのモードに行くのかとか、この辺はどうなんでしょう。
そうですね、本当に人によるとは思うんですけど、私の場合は結構その日常生活を過ごす中、なんか白紙があってよし詩を書くぞってなることって本当に少なくって、日常生活の中で、あ、これは詩じゃん、なんか詩じゃんっていうのすごい漠然としてるんですけど、これは詩じゃんみたいな体験が訪れるのを常に待っている感覚があって、あ、詩じゃんが訪れると、まあなんかそれをもうその生活の中がもう捕まえて家に帰って、私はパソコンで書くのが基本なので、もうパソコンの前まで持ってきて、でそれをまあ展開していくというか、今はそれをその詩じゃんを捕まえてパソコンの上でバーって書いていくっていうことによって、まあ、 自然とその言葉を味方につけられる状態になってくるようになったんですけど、
うん、
まあ、昔というか、その結構それが自分の中でリズミカルな習慣になる前は、
うん、
それこそ白紙の前で家に、書いてみたりとか、なんかシュルレアリスムの自動筆記したらたどり着けるんじゃないかと思ってひたすら書いてみたりとか、いろんな試行錯誤はあったりしたんですけど、今はそういう感じに落ち着いています。
え、めっちゃ面白い。どうしよう、ちょっと質問がたくさん思い浮かびすぎてちょっと順番が
私もいろいろ発散的に喋りすぎてるかもしれない。
なるほど。このこれはシジャンっていうのが訪れる瞬間、なんか記憶してる具体的なフレーズとかエピソードとかなんかありますか？
あ、はい、そうですね。一番自分の中でよく、これ、決定的、象徴的な、まあ、具体例としてあるのが、
うん、
まさに出した詩集の一番最初の、
はい、
に踊り子という詩があるんですけれども、
はい、
まあ、これの元になった出来事が、ポールダンスの体験教室に行ったんですけど、その時に結構最初下手くそだったので、
うん、
このポールを太ももで掴むんですけど、それがもうめちゃくちゃその後にあざが内ももにできてしまって、
うん、
ちょっと今小太郎さんが見られるのを見せるんですけど、
写真、
はい、
お、これは、
はい、
え、今宿さんのこれは太ももの写真なんですか？
はい、そうです。
めちゃくちゃ青あざがなんかまだらな、
そうなんですよ、
星々のような、
うんうんうんうん、まだらなあざができちゃって、なんか、あ、汚いけど綺麗だなと思って、そのあざを一人で深夜これなぞってたんですね、その、うん、内ももにできたあざのボツボツを、
うん、
そうなった時になんか、あ、これってこのあざって星座を結べるんじゃないかみたいな風にふと思って、
うん、
でまあ、なんかそのあざのボツボツがまるで一つ一つが星みたいで、まあ、それをつなげる、こうやって指でつなげると星座になるなみたいな風に思って、うん、なんかその時に、あ、これは詩じゃんっていう風になって、まあすごく一般化的な言い方をすれば、あざが星座であるっていうメタファーを発見したということになると思うんですけど、
うん、
自分の中でその体験から詩じゃんって思って、それこそそれをもううーってパソコンの前まで持ってきて書き始めて書いた詩が、まあ第一詩集の一番最初に収録されている踊り子という詩は、まあ、そこから始まったというようなことが、まあ、一個具体例としてはありますね。
すごい。え、せっかくなのでこの今宿さんの第一詩集帰るためのプラクティス、冒頭に収録されている踊り子、朗読していただいてもよろしいでしょうか？
わかりました。じゃあ読ませていただきたいと思います。
お願いします。
はい。踊り子。体をなめるネオンの光、反射する鈍いボールを太ももに挟んで、反り返った私の乳房が闇に埋もれるいくつかの目に揺れている。言わんまつげの影、まばたきをするたびに劇場に充満した糖水をかき混ぜる。やがて音楽はやみ、ネオンの光も消える。脱ぎ落とした衣装を拾い、手に抱えてそそくさ吐ける。舞台裏の階段を地下へ地下へ。踊り子の楽屋は粉っぽく霞んでいる。明け透けな蛍光灯にさらされて、鏡に映る皮膚の凹凸。尻には肉割れの跡が何本か走っており、内もものあざは、さっきポールを挟んだ時にできたもの。血管が潰れて吹き出した赤い青が、内ももの大部分を、いくつものプツプツで汚している。あなたのあざ、星みたい。彼女の声に3秒遅れて彼女の匂いが届いた。毛並みのいい猫のようなムスクの甘さが喉を鳴らして、ふわりとした彼女に目を向ける。 肩を押されて近くのソファーに腰が落ちる。埃が彼女の匂いと混ざって舞い上がる。隣に腰掛ける彼女。太ももがかすかに当たる彼女の太もも。手が伸びてきて、這うように。内もものあざのプツプツを一つずつなぞって結んでいく。静かに呼吸して、私は股関節を外側へひねり、プツプツをもっとあらわにする。彼女の薄ピンク色のネイルを施された爪が、蛍光灯の光を跳ね返しながら、太ももの肉にめり込みつつ移動するとき、プツプツを追いかけるゆっくりとした光の軌跡、網膜にずっと残る。私たち、星座を結んでいる。青い星、指先の光でつながって星座になる。地下の霞んだ楽屋で私たち二人、密かに、確かに、呼吸を続ける。という詩です。ありがとうございます。
ありがとうございます。これは僕手元に求めたこの帰るためのプラクティスの刺繍があるんですけれども、はい、時に音だけに耳を傾けたり目で文字を追ったりしながら味わいました。
ありがとうございます。
いや素敵ですね。最初の一連のポールダンスをしているシーンは、なんというか多分なんだろう、ネオンの光がキラキラって反射するその光の断片みたいなものがあって、文字も断片的に短い文字数でこうキラキラと次へ次へと映っていくから、はい、ほんの一瞬の光の加減みたいなのが短な文字数でリズムを刻んでいく、それは言語的な、なんか音のリズムもあれば視覚的なリズムもある、そして音楽が止んでネオンの光が消えてその地下へ降りていくとき、この開業位置も文字がだんだんと階段で地下に降りるように、
はい、
ね、深く深く進んでいき、はい、そこからの開業はどちらかというと長めになっていきますよね。なんかこう怪しい二人の、なんというんでしょうか、なんか生めかしさを表すような、ちょっとなんかこう重さと軽やかさがなんか同居しているような時間が現れて、でなんか現実に戻ったような気もするのに、その現実が一番シュールに聞こえるっていうような、なんかそんな時間がここから訪れるような気がしますね。
まさにそうですね。前半部分は断片的っていうふうにおっしゃってくださったと思うんですけど、結構その私自身ストリップ劇場に通うのとかも好きで、ストリップ劇場に通ってる体験とかも結構反映してるんですけど、やっぱフィクションって軽くて断片的で、なんかまあ舞台上ってフィクションだとまず思うんですけど、
はい、
なんかそのフィクションってすごい断片的で、で詩を読むときにどうしても目で読むとき、開業の時にこうやって一回一回視界を繰り上げていかなきゃいけないって、そこで発生するなんか遅さであったりとか切れ目みたいなものがなんか舞台上であるなというふうに思って、まさにそういうふうに切っていく、でそのそこで舞台裏に履けた後はまさにおっしゃっていただいたように、現実でありながらも現実ほど生のものはないと私も思うので、なんかそういう意味で三分的に書き切らながらもなんかしっかりと落としていくというか、重力的に落として構成していくということをご指摘いただいたように意識しながら書いておりました。
いや素敵な朗読ありがとうございます。
ありがとうございます。
気になる、これは詩じゃん。
そうですね。
パソコンの前に持ち帰る時間が気になる。なんてかっていうと、そのほんの小さな感情の揺れみたいなものって放っておくとどんどんかすれていきかねないんですよね、はい、で、その日のうちとか翌日のうちに しっかり捉えておかなければ、
うんうん、
なんかこう他の記憶に上書きされてしまいかねない、他の感情に上書きされてしまいかねない、
は
い、でもすぐにパソコンの前に座れるわけじゃないし、
うんうん、
すぐに一人になれるわけじゃない、
うんうん、
でこういう時にこれは死じゃんの瞬間から、
はい、
実際の試作まで何が起こっているのか、
うんうん
う
ん、
どう体の中で発酵されているのか、
はい、
これはいかがでしょう。
確かにそうですね。でもまあなんか言ってしまえばその遅さというか遅延みたいなものが死においては逆にプラスに働くなというふうに思ってて、
うん、
おっしゃっていただいたように、まあ、すぐにパソコンを取り出せる環境にあるこ環境にないことがほとんどなので、うん、まあ、必然的にそのどんどんどんどん、まあ、それが10分後であれ1日経った後であれ1週間後であれどんどん記憶って歪んでいったりとか、
うん、
まあ、改変されていくと思うんですけど、その時間の中で、まあ、なんかある種その自分が見た現実というものの強固な枠組みであったりとか、なんか写実的に、まあ、私は結構その元々の癖として現実の枠に縛られやすいというか、
うん、
現実的になってしまいやすいみたいな部分があるんですけど、
うん、
まあ、それがどんどん自分の記憶とかで着色されて混ざっていくことによって、なんかむしろそこを飛び越えていけるというか、
うん、
ありとあらゆる記憶がないまぜになった状態で始められるっていうのは、なんかある意味ではその遅さはいいことなのかなと思ったりしています。
なるほどね。半分記憶がかすれたり他のものと混じる中で現実じゃない世界ともつながりうるっていう、
うんうん
うん、
かつ、まあ、似顔絵のカリカチュアってあるじゃないですか、
はい、誇張するような、
はい、みたいな感じで、その記憶もその経験したものが、まあ、改変されていくまではいかなくてもすごく優劣をつけて記憶されていくという思う、なんて言うんだろうね、
印象深いところばかりが誇張されて、されて、
うんうん、むしろなんかそういう記憶の特性をなんか積極的に死に入っていったら私は嬉しいなと思うので、改変であったりとか記憶がこうなっていくこと、優劣がついていくことは意味がある、
うん、なるほどね。あくまでその客観性から離れていく、
うんうんうんうん、
自分だけの記憶や体験がそこになんか別の何言葉っていう器に移し替えられていくみたいな、
う
ん
う
ん、
そうですね、うん、
自分が書いている言葉は果たして死なんだろうかっていう感覚があるっていう、ね、
はい、
話を、
うん、
そういう時期もあったっていう、
はい、
でも死かもわからないものを書いていたわけですよね。
そうですね。
それはどっから来たんですか、その書きたさみたいな気持ちは、うんうん、いつどこからやってきたのか。
そうですね、それ自体の記憶も書き換えられている可能性があるので現時点での語りにはなってしまうと思うんですけど、
うん、
多分そのある意味で詩は箱庭みたいな側面があると思っていて、
うん、
なんか良い作品がを書きたいとか、まあ、それによって評価されたみたいなその結果の話というよりも、
うん、
私はその詩を書くというプロセスが心地よいというか、
うん、
まあ、だってそれこそその言葉の自律性に自分を明け渡している時の感覚ってすごく、まあ、瞑想であったりとか、
うん、
カウンセリングを受けて何かその言葉を出している瞬間にすごく近かったり、
うん、
なんかケアされるって大変なんですけど、なんかそういうような感覚があったりとか、まあその日の精神状態にが映し出されたりとか、それをまあ言葉というメディアに代替して整理してもらうことによって自分の感情が落ち着いたりとか、
うん、
書き換わっていったりとかする、そのプロセス自体がすごく私にとってはある意味で必要なものだったと思います、
うん、
という感じです。
もともと詩は読んできたんですか、たくさん。
それが本当に不勉強で、
うん、
あんまり読んでないんですね。
そうなんですね、
はい、
今は
今も本当に、うん、偏食というか、
うん、
本当に好きな詩人の方の詩とかは結構読んだりするんですけど、
うん、なるほど。
もう正当な系譜みたいなのは全然わからないですし。
あ、なるほど、なるほど、
はい、という状態です。
なるほどですね。いや、面白いな。今話を聞いていて、
はい、
良い作品を書く評価されるっていうような結果ではなく、書くプロセスそのものにその何か瞑想のような時間があるっていう話あったと思うんですけど、うんうん、はい、これ作る時間プロセス自体を楽しむのってやっぱりその表現活動の根本にあると思っていて、でこれ媒体がまあ、油絵であっても、なんだろう、プロダクトデザインであっても料理であっても、
うん
うん、そういった経験をしてる人は多いと思うんですね、
はい、
でなんか僕作る仕事してるのにほとんどそういうのを感じたっていう自覚がなくて、
うん、
うーんと思ってたんですよ。俺大丈夫かなみたいな。それでね、最近日記をつけ始めたんですけど、
はい、
で日記がすごくいいんですね。で今まで面倒くさくてつけなかったんだけど、
はい、
なんかこう素晴らしい体験をしたとか美しいものを見たっていう時に、
うん、
誰に見せるものでもない自分のための言葉を書くっていう時間がすごく、うんうん、なんて言うんでしょうね、尊いというか、尊いって言うとなんかすごい普通なんですけど、明日になるとなくなってしまう感覚をなんかそこで定着させておくことが、なんかこの、なんか自分自身との時間を過ごすっていう術がこういう風にあるのかもしれないなっていうのをなんか最近になって初めて感じ始めてます。
何かそれを日記を始めようと思ったきっかけがあったりとかしたんですか？
ある、うん、ありまして、うん、ね、友人たちと旅行に行ったんですよ。
はい。
で、なんか光がすごく綺麗な場所に行った、北斗に行ったんですけど、
うん、
北斗市って日照時間が日本で一番長いらしいんですね。
はい。
で、実際僕たちが訪れた時も晴れていて、西日が差していて、
うん、
建物の中に差す西日の長さとか、料理から立ち上る湯気が光を浴びる様とかっていうのをずっと見ているにつけて、うんうん、なんか観光、サイトシーイングっていう意味の観光というよりも、うん、なんか文字通り光を見るっていうような旅だなと思ったんですね。うん、
なるほど、
うん。で、暗い室内に入る時に、その闇と向き合うのも含めて、その光やその光の不在に向き合う時間っていうのがいいなと思って。
うんうん、
そんで、その時間を、なんだろう、その時間を言葉にすることが大事っていう意味ではないんですけど、
うんうん、
なんか自分の中の感覚みたいなもの、言葉にならないものも一度記録しておくっていう時間を取ってみたことが、
うんうんう
ん、なんか今までにあんまり味わったことのない、めんどくさがりなんで日記と一番縁遠い人間なんですけど、いざ始めてみるとなんて心地よいんだろうみたいな時間がやってきました。
うん、ああそうなんですね。いやでもそれこそなんかさっきの話じゃないですけど、日記もある意味では遅さを伴っていると思ってて、なんか、うん、まあ日記って一日の終わりにまあ一般的には書くものだと思うんですけど、そこのなんかその一日がその場その場で反応するっていうよりも、それがたまったその最後の時間にそれをまあなんて言葉にし直していくという経験をなんか再構築していくような時間があるって、なんかその遅さみたいなのはなんかさっきの話とつながるなと思って聞いてたんですけど、
うん、そうだと思いますね、うん。確かにそうなのかもしれない。
うん。
うん、今宿さんにさらにいろいろ伺ってみたいことがあるんですが、
はい、
今宿さんの、なんだろう、活動のキーワードに、例えば身体性とか、
はい、
もしくは一人称研究ってものがあると思うんですね。
うん、
で、今もちろんこれまで話してくれたことすべてが、うん、茶道しかり、ポールダンスしかり、まあ、体を介するものだし、
はい、
詩を書くっていう、まあ、たとえそれが鉛筆を持たずにパソコンの前だとしても、自分の身体を持ってして書くしかないのであって、うん、まあ、あらゆるものが体を伴っているとは言えるが、とはいえ、その、今宿さんの一つの特徴に、その身体性みたいなのがあるとしたら、
はい、
それってどういう意味なんだっけっていうこととか、
うんうんうん、
それは研究の中でしか見えないこと、つまりなんかこう、試作の実践の中だけでは見えず、理論の中で初めて見えてくることって何なんだろうとかね、いろいろ興味があるんですけど、
うんうんうん、なるほど、
ちょっとたくさん問いかけてごめん。
そうですね、でもそれこそ身体っていうもの自体に着眼し始めたのは、
うん、
ある意味トップダウンというか、それこそ一人称研究を、まあ、提唱していて、私の指導教官でもある諏訪正樹先生という方が 身体性ということを軸に、まあ、人の知性を考えようということをされている方で、
うん、
まあ、その派生系として一人称研究という手法が確立されているんですけど、
うん、
まあ、そこの先生に指示し始めた頃から、まあ、元々は言葉だけというか言葉の側をずっと考えていたんですけど、
うん、
言葉と身体のつながりを考えるようになって、で、おのずとその自分もその身体的な、まあ、表現であったりとか、まあ、活動であったりとか、死にも身体というモチーフがすごく顕著に現れるようになっていったっていう流れがあるんですけど、うん、まあ、私にとって、なんか、なんでここまで、まあ、身体というのがしっくりきている、うん、まあ、それは、諏訪先生から、まあ、ある意味では、受け取ってからしっくりき続けているテーマなんですけど、なんでそうなのかなって思うと、なんか、それがすごく受動的なメディアである。まあ、なんか、中村雄二郎っていう哲学者が、
うん、
身体の熟成、その受ける苦しみで熟って書くんですけど、熟成について語ってることがあるんですけど、まあ、そのなんか受動的であること、熟であることが、
うん、
おそらく自分の中で決定的に大事なんだろうなっていうふうに思っていて、
ほう、
まあ、その、難しい。ちょっとたくさん話すことになってしまうので。
いや、話してみてください。
そうですね。例えば、その身体そのものも、なんか、何かその身体が、なんていうの、すごく、まあ主体っていうものってすごく、まあ西洋とか個人主義的な見方からすごく、まあ意志を持っていて、
うん、
まあなんか、能動的な存在だっていうふうな認識はあると思うんですけど、
うんうん、
まあ体って、まあ今もこうやって手をバッて動かせば、そこで、風が生まれるし、その風をっていう知覚刺激が、
うん、
まあ、おのずと入ってくるし、
うん、
まあ、ある意味でその、いろんな感覚であったりとかにさらされている存在、かつ、まあ、身体って、まあ、ある意味で、まあ、もうめちゃくちゃ進化の過程の中でプログラムされてきて、そのお腹は空くし、
うん、
眠くなるし、
うん、
自分ではコントロールできない要素があまりにも多いと思っていて、まあ、なんか、
はい、
むしろそういった、受動的な面こそが、
うん、
ある意味表現の、なんて言うんでしょう、源になるというか、
うん、
それこそ言葉の自由性って話もつながると思うんですけど、自分が書きたいものを書くとか、っていうことでできることって本当になんか限られてるし、陳腐だし、
うん、
なんかそこにその身体の受動性とか、外から何かを受け入れる器があるからこそ、自分を超えた何かが書けるっていう意味では、うん、すごく、身体というメディアは重要だなっていうふうに思っていて、
うん、
で、そこからさらにもうちょっとだけ話を進めると、まあ、茶道っていう、それこそ、孝太郎さんもやられているような芸能って、なんか、よりその、自分が受動的な存在であることを感じられる瞬間というか、まあ、型が決まっていたりとか、こうすべきであるっていう動きが決まっている中で、うん、その自分の体を動かしていくとか、
うん、
でもそれが結果的に普段自分が使っている体より全然合理的で美しい体になっていることとか、
うん、
なんかそういうことも踏まえて、多分茶道に興味があるのも、その身体の受動性とかをすごく強く感じられるからなんだろうなっていうのを思ってます。すごい長い返信をしてしまったんですけど。
いやいや、これはめっちゃ面白いテーマですね。いいですね。なんて言うんだろう。僕全然詳しくないんですけど、例えばジェームス・ギブソンのね、その生態学とか、アフォーダンスみたいな考え方って、うんうん、例えば椅子があった時に人間の側がそれに座ろうっていう、人間の側に知性があるというよりも、
うんうん、
まあ椅子っていうちょうど人間のその、膝とか腰の高さに即応したものがあるときに、対象物と人間の間に知性が宿っているっていうのはその状況で、それって人間の脳に一方的に何かが宿ってるっていうよりも、状況依存的なもので、で、そことの絶え間ないフィードバックループっていうか、体を動かすと椅子がこうなるみたいなのの、その知覚のプロセスと、まあ、世界への働きかけの、なんか絶え間ない会話みたいなもので知性が構成されてるんじゃないかっていう話が、かなと勝手に解釈するんですけど、人工知能の世界でもね、それを発展させてとかっていうことかなと思っているんです。で、これがさらに、なんだろう、一人称研究とかになってくると、これどう解釈されていくんでしょうか。 アフォーダンスとかって認知科学で、人工知能とかってコンピュータサイエンスの側面じゃないですか、
うんうんうん、
で今宿さんが取り組んでいることってどっちかというとその人文寄りの、ね、
うんうん、
ものでもあって、うんうん、でその研究領域がちょっとお引越しすると同じ考えもいろんな新しい発見に開かれていくのかなと想像するんですけど、うんうん、はい、この詩の一人称研究みたいなのは今今宿さんに何を与えてくれているのか、
うんうんうんうん、そうですね、一人称研究自体は、うん、まさにその認知科学の領域の、まあ、話というか認知科学の中で確立され関わりしようと頑張ってる、頑張ってるって言い方いいんですけど、
うん、
話なんですけど、まあ、まさにおっしゃっていたようにその人間とかの知性はすごく状況依存的なものであるっていうのが、
うん、
まあ、一人称研究の思想の大前提にはあって、
うんうん、
なので状況依存的であるし個別具体的なものであるっていう、まあ、思想があった時に、まあ、なんかその例えば私はその一人称研究でやってるのは詩を書く時の人の認知って何なんだろうっていうのを、まあ、一人称研究でやってるんですけど、
うん、
まあ、その認知科学の従来のアプローチだと、まあ、じゃあ詩を書いている人、例えば50人集めてインタビューして、そこから抽象そのなんか言説抽象化していくであったりとか、まあ、脳になんか破局をつけてなんか共通する不活する部位を探すみたいなやり方になってくるのかなって思うんですけど、まあ、そうではなくって、まあ、その詩人がある具体的な一人の詩人が詩を書いているっていう、その上級存的かつ個物具体的なプロセスをひたすら克明に記述することをまずやろうよっていう、うん、まあ、もしかしたらそこから何かにその詩を書くとか、それこそ創作全般における普遍的な知が明らかになるかもしれないねみたいな、
うん、
あの思想で、まあ、言ってしまえばなんかそれこそ文化人類学のあのオートエスノグラフィーとかにもすごく接近するような話なんですけど、
うん、な
んか、なんかそういう意味でその認知科学の、まあ、状況依存性とか個別具体性をすごく強く鋭く切り出してそれこそ考えて、例えばさっき あのアザーが星座に見えたみたいな話もすごく具体的に論じていったりとか、うん、なんかそういうことをする中でやってて、でそれが私にとってどう良いのかというと、その制作プロセス自覚することによって私は個人的には、まあ、認知の問題に貢献するみたいなのももちろん、まあ、サブ目的としてあるんですけど、それよりはなんかより作り方から作っていけるというか、その詩の、
うん、
っていう側面はがある、
うん、
から、まあ、実作者としてすごく 理があるって言ったらすごくなんかドライな言い方なんですけどっていうモチベーションもあったりしながら取り組んでいます、
うん、なるほど。創作感って人によって様々で、
はい、うん、
ちょっとロマン主義的なその創作を神聖視して、
うん、
なんかその天才性みたいなものの中から何かを生み出していくっていう、創作はそれ自体が価値のある目的であって何かの手段になってはならないっていうような信念の人もいると思うんですね、
うんうんうん、
で一方で興味深いのはその創作を自己目的化してもいいけど、でも別のものの手段でもあり得る。例えば研究対象にもなり得る、うんうん、
はい、
で多分場面によって手段と目的が入れ替わったりするっていう意味では、うんうんうん、そのロマン主義的な感覚とはちょっと距離があると思ってるんですね、
はい、うんうん、
今宿さん自身にとってその創作っていうのはどういう位置づけのものなんだろうか。
そうですね、でもやっぱり多分その間を行き来しているから、まあその分析をやって実作をやるっていうのは多分その間をそのロマン主義的ななんか創作におけるなんていうんだろう、まあなんか神秘性というか、
うん、
まあ最後には言葉で語り尽くせないし分析しきれないよねっていうスタンスと、
うん、
でもそれを可能な限り言葉にすることによって自らを変えていこうっていう、なんかその間を常に行ったり来たりし続けながらなんかやっているような感じがあります。
なるほどです。今日はなんというか、そもそも詩を書くっていうこととその認知科学の研究っていうのが僕の中では割と近寄ることがないような2つの領域かなと思ってたのを、
うんうんうん、
エレガントな形で 一つに表現してくれて、かつどっちにもすごい興味があるぞっていう内容なので、すごく興奮しながらいろいろ話を伺ってたんですけど、あの途中の詩の朗読もあって、感覚的にも知的にもあの楽しい時間を過ごさせていただきました。
こちらこそ本当にめちゃくちゃ楽しくて喋りすぎてしまったほどです。ありがとうございます。
大丈夫でございます。ということで、詩人で慶応大学大学院在学中の今宿美宇さんにお越しいただきました。どうもありがとうございます。
ありがとうございました。
タクラムレディオに関するメッセージや感想は X からハッシュタグタクラム813をつけてポストしてください。 TAKRAM 数字の813です。また、僕渡辺幸太郎への質問や相談などは DM でも受け付けています。番組オフィシャルアカウントのアットマークタクラム813をフォローして送ってください。
ここでスピナーからのお知らせです。スピナーでは企業やブランドの魅力やストーリーをポッドキャストとして制作配信するお手伝いをしております。ポッドキャストを通してお客様とのタッチポイントの創出とエンゲージメントを向上させてみませんか？お問い合わせは概要欄の URL かスピナー .com のスピナーブランデッドポッドキャストからお願いします。